皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日は英国のコールサイン事情です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ということでね、今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日は、素敵なゲストにお越しいただいています、JQ2GYU 桜井さんです。まず自己紹介お願いいたします。
はい、JQ2GYU 桜井です。最近もともとのコールサインの JF1LZQ でモービル DXCC を始めました。
これはルールで始まったやつですね。
はい、そうですね、
はい。ということでね、わざわざね、ミストまでお越しいただきましてありがとうございます。後ほどね、いろいろ突っ込んでお話をお伺いしたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい。さて、放送日の前日から CQWWWPXSSB コンテストが、開催されています。はい。皆さんも参戦されているかと思いますが、以前紹介したヨタ、ワイヨタですね、でもコンテストに参加するそうです。ね、昨年12月に若者を育成するという理念のもとに発足した、ヨタ YOTA ですね、YOTA ジャパン、ヤングスターズオンディエアジャパン、世界的に有名なコンテストシャックでありますね、 JE1CKA、 埼玉県、
飯能市
ですね、はい、に17歳から22歳の5名の若手ハムをお招きしてね、2018年の3月24日から25日、ここでね、開催される世界規模のねコンテスト CQ ワールドワイド WPX コンテスト SSB に参加いたしますということですね。はい。この企画はね、 IARU のリージョン1欧州中近東アフリカ地域ですね、ここの YOTA ヨタで、実施されている YCP ユースコンテスティングプログラムに参加するアジア初の試みとなります。はい、ということでね、はい、私とリオさんの声もひょっとしたら、
はい、
電波で聞こえてるかもしれませんので、
ね、だと思いますので、
聞こえてたかもしれない、聞こえて
ますよね、
はい、聞こえてるはずということでね、
はいはいはいはい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
は
い、
ね、ヨタで若いオペレーターの方々はね、DX コンテストに挑戦するようなですね、楽しんでほしいと思います。
そうですね、まずがそれが大事ですね。
はい、はい。それではね、今日はね、英国のコールサイン事情ということでね、お送りいたします。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。これまで関東、信越、東海、近畿で実施してまいりましたが、この度東北、北陸、中国を新たに加え本州全域で実施します。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
さて、改めてね、ご紹介いたします。JQ2GYU 桜井さんです。まず自己紹介お願いいたします。
はい、JQ2GYU 桜井です。イギリスのコールサインが M0LZP、 あとアメリカのコールサインが WS2Y です。
はい、
なるほど。
はい、LZQ じゃないんですね。
実はバニティで M0LZQ を申請したんですね。うん、
はい、
で後からの情報でそのコールサインは空いてたことは確実なんですが、先方のミスでですね、M0LZP が割り当てられてしまったんですが、はい、そこで交渉してコールサイン変えてとかいうのはちょっと大変そうなので、
はい、
もういいやと、
そのまま、
いいやと、コールサインもらえただけでもいいやと、
なるほど、
ということで、なぜかリマ、ズール、パパーになってしまいました。パパになったんですね。
残念でしたね。
まあ、いいでしょう。
は
い、
まあ大人なんで。
そうですね。そうですね。
はい、ということでね、ということで坂井さん、イギリスのコールサインを待つということでね、
はい、
M で始まるということでね、はい、まあこれいろいろとね、これからお話ね進めていく中でね、
はい、
またいろいろと聞けると思いますので、よろしくお願いいたします。坂井さんにはね、実は何回か出演いただきましたがね、無線との関わりについてはね、お伺いしていなかったんですよね。富士の、そういう尺を持ちなんで、
まあ、それに
関わるいわゆる、ね、DX の話とかね、
は
いろいろとインタビューお願いしてたんですけども、今日はね、割とプライベートとかでもいいかな、ご自身のことをねお聞きしたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、はい、桜井さんのね無線歴、こちらの方ちょっと お聞きできたらなと思うんですけど、
ね、はい、先ほどちょっとお話した JF1LZ9 というのがもともとの最初の、
はい、いや1ですね、
1ですね、はい、東京の武蔵野市に当時いたんですが、はい、1973年開局の、はい、最初の JF1 ですね。
あ、はい、あ、そうかそうか、
で、50メガの AM ですね、うん、6メガの A3、
なるほど、
AM で、
うん、当時の全盛期ですね。
そうですね、
PR1200 です、
はいはい、1200、
でその後の真空管の226で、うん、ブースターアンプを作って、それでやっていましたね。
なるほどね。
で、実はですね、当時ちょうど私の世代がその中学生ぐらいの頃に、はい、アマチュア無線ってやっぱりこう、はい、ちょっと理科っぽいことが好きで、はいはい、やる人が多くて、はい、私も、まあ、決してそうでなかったわけではないんですが、はい、若干他のアマチュア無線を始めた人と違った動機づけがあったのはですね、はい、実はその小学校5年生の時にちょうど開局の3年前、はい、エキスポ70というのが大阪で万博ありましたよね。はいはいはいはい、あそこをやっぱり行ったんですよね。で、行った時にやはりその事前からいろいろ調べたり、うん、またその実際に、うん、大阪万博を歩いて、とにかく何が印象に残ったかっていうと、これからの世界は英語になるっていう。
ああ、なるほど、ね。
いや、今思うと小学校5年生にしてはなかなか混ぜた。
混ぜてますね。
ね、よく言い当てたなっていう感じなんですが、うん、そうすごく感じましてですね。で、まあ翌年小学校6年生になった4月から、AM ラジオのラジオ基礎英語っていうやつを、
はい、ああ、はい、ありますね。
はいはいはい。
いやー、なんか今の私としては思えないような勉強熱心な、
なるほど。
はい、1年間。まあ、当時は中学から英語が始まりますから、
う
ん、
そうですね、
1年早く
This is a pen とか、
ね、そうですね、英語を勉強始めて、とにかく英語だと思ってたんですよ。で、まあ、中学入ったらば結構小学校の時からの仲良かった友達とかが、一緒にラグビーとかやってた友達が、実は小学校時代に、いや、ものすごい仲良かったやつなのに、アマチュア無線の免許持ってたやつが何人かいて、聞いてねえよと、で話をいろいろ聞いたら、いや、外国と交信できるって言うんですよね。で、私は外国人と英語で話をしたいと思ったので、はい、じゃあアマチュア無線の免許を取ろうっていうんで、その小学校時代からの友達にいろいろ教わって、はい、それで、まあ、ハムになりましたというところですね。ただ、まあ、外国と交信できるような設備はとても持てずに、う
ん、なんじゃできないんじゃないかと、
そうそう、騙されましたね。まあ、その後ね、中古で無線機買って21メガの CW、はい、もう9割9分 CW で、うん、DX ができるようになって、うん、まあ、英語で喋るというのはできませんでしたけど、うん、
ね、
DX はそこからやり始めましたね。
なるほどね。
はい、今はもう富士山 の南側の標高1000メートルのところに、はいはい、タワー立てて、はい、タワー2本立てて、
すごい、すごいんですよ、これが。
でこれも、ね、もちろん DX 楽しんでるんですが、もともとこれを2002年に建てた時の、動機も、アメリカの局とラグ中したいと。
あ、なるほど。
でラグ中するためには強力な電波出さなきゃいけないので、うん、1山取って1キロワットにして、うん、それでタワーにビームと、うん、それがもともとの動機でした。
それで移動しない局で JQ2GY ということで向こうで免許、
そうですね、で移動する局はもう JFY2GY と、
はい、なるほど。まあ、さてね、今日ね、イギリスの免許事情ということなんですけど、あ、コールサイン事情かということなんですけども、実はイギリスの免許を用いということでね、で特に海外での DX ペディションでとかね、はい、からえ、まあ、エアライル100年の記念局、そういうところね、いろいろと運用された桜井さんにね、日本では、ね、あんまりね紹介されていないイギリスのコールサイン事情、それとか、ね、アマチュア無線の免許の話を、ね、お伺いしたいと思っております。きっとね盛りだくさんになりますので、う
ん、
ちょっと今日一回では入れないと思う。また来週も来ていただいてよろしいですかね。
はい、はい、うん、ありがとうございます、
はい、ということでね、まずまず最初にね、イギリスのコールサインといえば、うん、最初ねご紹介の時に M が始まってたんですけど、普通ね、はい、G というのが
イメージそうなんですよね。
M なんて私もね M って聞いた時に、これどこの国と思いましたから、ね、途中からね、はい、まあ、そういうことでね、まあ、イギリスのコールサインといえばまず G なんですよね。そこら辺の話はちょっとお伺いしたいんですけど、
ね、私もやっぱりイギリスといえば G と、はい、
ですよね、
やっぱり、
ところが今 HF 聞いてみると M で始まるコールサインがいっぱいあったり、
うん、そうですね、
はい、あと時々ですけど、はい、数字の2で始まる
2E とかありますよ ね、 すよね、はい、
これアンカバから、はい、ただちゃんと理由があって、はい、そのコールサインがあるっていうことが分かりました、ね、
は
い、
そこら辺はねちょっとねお伺いしたいんで ね、
で特に M については、はい、これも私もすごく意外だったんですが、はい、例のセプト、
はい、
ヨーロッパの人たちって勝手にポータブル運用できますよね、はい、フランスの人がイギリス行って、はい、ポータブルで、はい、我々がよく の、KH2 とか行くと KH2 ストローク日本のコールサイン、ああいうふうにヨーロッパでできるわけですが、この時に使うプリフィックスってきちんと決められてるんですね。実はアメリカもそうなんですよ、はい、あの総合協定でやるときあれ KH2 じゃなきゃいけなくて、
ね、
H2 とか NH2
は、ね、
あれアメリカの免許の人はいいけど、はい、日本の免許でやるときはダメですよ
ね、
はい、同じようにきちんとヨーロッパ中全部決まってるんですが、
あるもうそういうルールがちゃんと決まってるんですね、
イギリス M なんですよ。
なるほど、
G だとばっかり思ってたんです私も。ただね、M ストロークでやれって言うんですよね。いやこれはね私もねびっくりしました、はい、
まあ、多分ねあの、放送を聞きの方もね、はい、イギリスは G ちゃうかい、
ね、
なんですよ ね、
すよ ね、 ね、
うん、なるほどなるほど。あの、まあ、そういえばね2月にねあのコールサインの特集した時に調べたんですけども、あのイギリスはですね、まあ、G のすべてですね、 GAA から GZZ から M、はい、MAA から MZZ、 それからあのV って始まるのもあるんですよね。すね、VPA から VSZ、はい、それからあと Z もある、はい、ZBA から ZQZ、はい、それから、まあ、先ほどありましたあの2で始まるね、まあ、2E が今出てるんですけども、もともと 2AA から 2ZZ まで、
だから
2は全部、
ね、
イギリスなんですね、これ、はい、非常にびっくりしましたね、はい、まあ、そういうところの事情というのはどんな感じになってるんですか、ね、
特に V とか Z っていうのはイギリスの国外の領土とかで、はい、で、あの、うん、逆に今はもう違うけれども元イギリス領土だったっていうところが引き続き Z や V 系のコールサインを使ってますよね、
うん、VP、VR も含めて多いですよね、
まあ、VP が割とよく聞くコールサイン
ですね。これは現時点でもまだイギリス領のところもありますし、あの VP6 みたいに、まあ、ピトケアンはまあでも、うん、まあなんとなくこう
連合みたいな、そういえば VS もそうですね、
VR もそうです
、VR か、
香港はもう中国に戻されましたけど、うん、VR の部分をもうあのイギリスが譲渡したんですね、
そうですね、
そうですね、
なので、まあ、そういう歴史とか世界史にも通じるところがありますね、
うん、なるほど、なるほど、からとあの、まあ、MG2 なんですけども、はい、数字の意味がまた違うんですね、日本と、日本はだいたいエリアなんですけどね、と思いますよね、アメリカでもそうだし、
あの私なんかもつい本当に最近まで DX やりながら、はい、うん、数字っていうのはだいたいどこの国もエリアなのかなと思ってたら
が、う
ん、もちろんそういうところもいっぱいありますけど、はい、そうじゃないところも、
は
い、
ありますね、
でイギリスの場合は数字やエリアとは関係なくて資格別コールサインになってるんですね、
あ、なるほどね、
で、まあ、あの従ってプリフィックスを聞くと、うん、その曲が上級資格なのか中級なのか初級なのかが全部わかるんだそうです、うんうん、
なるほどなるほど。これ M0、 あの桜井さんも言った M0 というのは一応
あの一番上のクラスで現在割り当てられているのが M0 で、はい、過去にはあのそうですね、あの書類とか見ますと、うん、いくつか過去にもいろいろな、M1 とか M5 とか、もちろん G シリーズだと G1 だの G2、G3、G4 とか、こういうようなものが過去にはフルクラスですね、うん、
なるほど。
で実は数字の2で始まっているのが中級なんですね。
あ、そうなんですか、
なるほど。なのであのいわゆるロンドンとかがあるイングランドだと 2E0 だし、はい、あるいはそのあとは数字では1っていう数 2E1 っていうのも割り当てられてた
こと
あ
ります
、はい、スコットランドだと 2M0 とか 2M1 とか、
あ、なるほど、
なので、まあ、2で始まるのは全部中級だと、
あ、
で M で始まるものでも数字が3と6でしたっけね、はい、M3 と M6 は初級、ファウンデーションというクラスですね、そういうふうに、ね、分けてるそうです。
なるほど、
はい、
あ、ところであのその、まあ、上級、まあ、ファウンデーションとかいろんなクラス、はい、これの、まあ、日本では、ね、1山から4山まであって、それの運用できる周波数とかそういうのは違うんですか。
でこれもですね、あの、あのちょっと前にあの東京ハムフェアにイギリスの方々をお呼びした時、確かこの番組でも、
はい、
東京ハムフェアで、
はい、あの
出演していただいて、
は
い、
そうですね、
彼らから聞くまで私も知らなかったんですけれども、はい、あの一番初級のファウンデーションも、はいはい、周波数どこでも出ていいんですって。
え、あ、
14メガも出られるんですね。ただ出力が 10W なんですよ。
あ、なるほどね、
なんか昔の電話機、
はい、はい、
そうですね、
10W
なんですって、はい、 でちなみにインターミディエート中級ですね、うん、これがね50ワットっていうんで、なんか日本のサーバーみたいな、
ね、う
ん、でも周波数は自由、うん、14メガも出られると。で上級はイギリスの場合には原則400ワットですね、うん、だからコンテストとかそういう時にはなんか1キロワット あの期間限定で許可が出ますけど、
ね、
ですけども通常は400ワットと、ね、
はい、うん、まあ、そういう事情も我々全然知らないですね。なるほどね、分かりました。だからまあ、あの日本みたいにね 1,2,3 とかそういうのは全然意味が違う。
そうですね、
そんな感じですね。そうです
ね、だから、うん、なんかプリフィックスがなくなったから、まあ、日本まあ幸いでしたね、うん、そういう感じではないという、うん、
そうですね、
ルール上はですね、うん、幸い当ては行えると、
うん、
だけど現状はまだやっていないって書いてあります、
ね、やる必要がないんですね、
まだね、うん、ただ面白いのはその今まで過去にフルクラスでも G1 とか G3 ありましたよ、はいはいはい、じゃあ全部いっぱいになったから次の数字に行ってるかっていうとどうもそうじゃないみたいで、う
ん、なるほど。
なんか、なんかある資料、公開された資料を見てみますと1996年から、うん、1900何年まではこれが割り当てられていたとかいうような、うん、なんか詳しく、うん、マニアの方が、はい、イギリスのマニアの方がリスト載せてらっしゃいますけども、うん、はい、
なるほどなるほど。だちょっとそれと QSL カード持ってきていただいて、
これがね
二文字コールという、基本的には今は3文字なんです、サフィックスは。
そうですよね、
でも2文字コール
聞かないですよね、全然聞かないですよね。でね、ふと私自分の QSL カードの、コレクション、はい、自分が更新して得たカードの中で、はい、確か2文字のイギリスのコールあるなと思って探し出してきました、はい、これね1929年に開局したって書いてありますね、はい、G2OA、うん、ゴルフ2オスカーアルファですね、はい、この2文字コールはいろいろその資料を今回調べてましたら、はい、やはり戦前に割り当てられたコールサインで、うん、戦後は2文字コール割り当ててないそうなんですよ、うん、
なるほど。
でしかもこの方 QSL カードにシンス1929、あ、昭和4年開局、ね、
開局ですよね、
昭和4年開局
大正生まれですね、
この方とね私 ね、更新してるんですね、うん、21当時ですから、うん、メガサイクルの CW でですね、私ね569をいただいてますね。
だから1904年からでも、ずっと同じコールサインはもう戦前戦後もうずっと続けて、
う
ん、ね、まあ、お亡くなりになるサイレントキーまで使われてたわけですよ ね、
そうですね。これよく調べてみたら、はい、2文字コールのイギリスのコールサインで持ってる QSL カード、うん、これ1枚ですね。クラブ局は別ですよ、はい、クラブ局は2文字もありますから
、 ありがとうございます。はい、
はい、ここで QCQ 企画からの知らせです。 QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会について順次実施エリアを拡張してまいりましたが、2018年度より本州全域で実施いたします。新しいエリアにおける実施予定を知らせいたします。北陸エリア第4級アマチュア無線技師は7月から8月に、金沢市、福井市。第3級陸上特殊無線技師は5月から6月に同じく金沢市、福井市で実施予定です。中国エリア第4級アマチュア無線技師は6月から8月に、広島市、岡山市、下関市で、第3級陸上特殊無線技師は5月から9月に同じく広島市、岡山市、下関市で実施予定です。お近くに お住まいの方はこの機会にぜひ受講をご検討ください。続いて4月5月に予定しています養成家庭講習会の日時と実施場所をお知らせいたします。申し込み締め切り前に定員に達することがありますのでお早めにお申し込みください。まず最初に第4級アマチュア無線技師です。関東エリア東京都町田市4月28日29日東京都西東京市5月3日4日、栃木県宇都宮市5月5日6日、千葉市中央区5月19日20日、信越エリア長野県長野市4月14日15日、東海エリア愛知県豊橋市5月5日6日、三重県桑名市5月26日27日、近畿エリア神戸市中央区5月19日20日、京都府福知山市5月26日27日、 中国エリア岡山市北区、4月21日22日。次に3級の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。こちらは1日で取得することができます。関東エリア埼玉市大宮区、5月19日。次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師です。東北エリア仙台市青葉区、5月5日。関東エリア東京都西東京市、5月12日。千葉市中央区、5月12日。信越エリア長野県長野市、5月27日。北陸エリア石川県金沢市、5月20日。東海エリア静岡県三島市、4月29日。静岡市葵区、5月12日。近畿エリア大阪市中央区、5月5日。詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。またはお電話の場合、東京03-5431-5732、東京03-5431-5732、こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上、QCQ企画からの知らせでした。
JQ1BJW なおです。毎週楽しく聞いてます、ハムのラジオ
ということで、イギリスの、ね、コールサイン事情とかいろいろとお聞きしたんですけどもね。で、今度はね、イギリスでどのぐらいの無線局があるのかと。日本での、局数だんだん減ってきたとはいえね、それなりに言ってるんですけども、先ほどお聞きしましたように、資格別のコールサインなん でコールサインを見れば大体その割合が分かるという、
そうです
ね、そんな感じですよね。そこら辺はいかがですか。
これがですね、またとんでもないラッキーだったことに、確かね、2016年だったですかね、一瞬イギリス の, そのアマチュア無線の免許をやってるオフコムが、今割り当ててるイギリスの全コールサインリストっていうのをエクセルでね、公開したんですよ。
あら、
すごいですね。で、私ね、その時は面白いなと思ってダウンロードしておいたんですね。で、今、あの時のデータどうなってるかなと思ったらば、もうどっかもう消えてなくなっていて、その時一瞬だけ、でその時も今後これは公開しないって書いてあったんですよ。今回これが最初で最後だみたいなことが書いてあったんで、私も慌ててダウンロードした記憶があるんですが、つまり その少なくとも2016年9月までに割り当てられていた全コールサインリストを私持ってるんですよ。
なるほど。
で、今日の放送のために
ありがとうございます。
Excel で計算式を、駆使いたしましたですね、私あんまり得意じゃないんですけど、いろいろ調べてきました。で、全部でね、コールサインが8万4000
で
いくつ、8万5000局弱ぐらい、出てましたね。で、もちろん資格別コールサインで初級でコールサイン取った、私は上級になったんだけど、コールサインそのままっていう人もゼロではないと思うんですよ。でも私もイギリスのいろんな話を聞くと、必ず大体上に上がったらコールサインをアップグレードしてるので、おおむねこれで識別すれば、そう当たらずとも遠からずだろうと、思うとですね、なんとね、初級は 23%、中級が 11%、上級が 64% と、なんでほとんど上級だろうということでね、ちょっと驚きましたね。ちょっと日本とは違う感じですよね。
だから周波数はどこでに出てもいいんで、やっぱりパワーを上げたいと、
ね、
いうことになるわけですね。なるほどね。
で、ただですね、上級がこんな多いのはなぜかなと思って、いろいろちょっといろんな人に聞いてみたら、昔イギリスが今の中級じゃない前に、やっぱり中級にあたるクラス B っていうのと上級のクラス A っていうのがあって、それを今の制度にするときに両方上級にしちゃったんですって。
ああ、なるほど。
なので、じゃあ当時のクラス B のコールサインっていうのも分かってますから、例えば G7 とかね、じゃあそのコールサインでもって、じゃあこの人たち今は上級だけど、昔は中級だったんだなっていうことで、中級としてちょっと申し訳ないんですけど、カウントさせていただくとですね、大体上級と中級が同じぐらいの 38、37、78% ずつぐらいになりますね。今のインターミディエート、今の中級も足しで、そうすると、でも所詮その初級が4分の1ぐらいだっていうことには変わりないわけで、
なるほど。
今のルールではない、その昔のルールを無理やり適用しても、4分の1が初級で、残りの4分の3のうちを中級と上級が半々と ただ資格等の関係で今や上級と言われる方が6割5分もいるという状況は非常に驚きましたね。
あの日本ではねもう圧倒的に4ガが多いんで、使い方の違いもあるかもしれませんけども ね、はい、あんま UV でね、車同士でやるとなれば、まあ、4ガでも
そう、
ま
あ、で3ガあったらもう十分です
よ
ね。
あ、そうですよね、50ワット出ますからね、
1ガ持ってとって UV で車でやるとき50ワットですからね。
一緒ですからね。
確かにね、俺ももう少しなんとかしてほしいと思いますけどね。
そのあたりはやっぱり、まあ、日本との違いってあるんですかね。3マ4マはいわゆる初級にとどまらずどんどん上の方に上がっていく感じなんですね。
今いろいろその資格、日本の資格の比率とかも公表されたりしてますよね、総通の方から、そういうようなデータをいろいろ分析して、した結果みたいなものをいろんなメディアとか、そういうあとは JJ&WTL の本林さんのサイトとかで見ると少しこうサマライズして、私よく英語で海外にそれを発信してるんですね、そうするとやっぱり逆に驚かれるんですよ、何って、一山が1% とか 2% ですかとかね。で圧倒的に4ガ3ガが多いと、でもちろん累積だから、累積だからという、でもそれだってすごい偏りがあるというんで、逆に海外の人たちは驚かれますね。で分からないです、理由は分からないんですけど、これ本当に私の単なる想像なんですけど、ヨーロッパもアメリカも、いわゆる CB とか、市民無線とか、アメリカだったらファミリーレディオだとか、ああいう今で言う日本で言うフリーライセンスの、無線というのが拡充してますよね。
そうですね、
で要するにそこで使えて十分な方は別にアマチュアの免許を取らないのかなという感じですよね。
だからそういう、なんていうか、無線のシステムが用意されてるという、
そう
ね、今でも CB とかもあるんですけど、
ただ出力が弱くて、事実上、変な話、合法できちんとやろうとすると、アマチュアの4アマに比べると随分楽しみが制限されちゃうというのが問題だったんだと思うんですが、今はね簡易デジタルとかがだいぶ、進んできてるのでね、
なるほどね、いろいろとやっぱり国の事情
もあるんですよね。面白いですよね。
別に日本でね、ヨーマ様が悪いとかね、ええとかじゃないんで、それは別にヨーマ取っていただいて、
ただやっぱりヨーロッパとかアメリカはアマチュア無線とそういうフリーライセンスの人たちとは、別 の、楽しみ方だっていう区分けを
してる
ような感じがしますね、だからそれがいいか悪いかじゃなくて、ファクトとしてですね、そういう感じはいたしますね。
なるほどね、わかりました。それとね、イギリスイギリスと言ってるんですけども、イギリスでも、いわゆるユナイテッドキングダムということで、ユナイテッドステーツアメリカと一緒で、
そうです
ね、いろんな小さい国が集まっているところで、
ような感じがあります
よね。
でそこら辺での、例えばアメリカでしたらね、カナダだったらケールとかね、ケール7とかになってます。そういう、
カナダじゃなくてアラスカ
ですね。アラスカ7、アラスカケール7ですよね。そういうような感じでやっぱりイギリス
分かれてるんですね。
分かれてるんですか、やっぱり。
イギリスってなんかスポーツの試合でワールドシリーズだって言って、スコットランド対イングランドって
やってますもんね。
同じ UK だろうみたいな、日本人の感覚と違いますよね。そうですね。でもそのぐらいやっぱり独立性があるんですよね。今回の EU からの離脱についても、地域によっては反対だ賛成だ、
そうですよね、
だからその国旗が変わるかもしれないというところが来ましたもんね。
で実際に DXCC 上のいわゆるエンティティも別々になってますよね、あんな近くなら、羨ましいですよ ね、
そうですよね。
日本で言ったら東京と四国が別かエントリーみたいな、そんなイメージ
ですよね。そうですね、
九州は別カントリーだとか言いたいですね。
でそういう意味ではロンドンのあるイングランド、それから、マントーという、島があるんですが、これがいわゆる GD とか、MD とか D がつくんですね、でアイルランドの北部にイギリス領土の北アイルランド地域がありますよね、ここは GI とか MI とか I なんですね、であとフランスの沖合に、ジャージー島という島があるんですよ、これジャージー牛乳、
あのジャージなんです
か、あの牛がいるところで、実は家内も私もここにディエクスペディション行ったことあるんですが、本当にね、牧場にジャージー牛がいました。
あ、そうです
。ここはね、GJ とか MJ とか J なんですね、でそのすぐ近くにやっぱりガンジー島っていう同じシャネル諸島にあるのが GU とか MU なんですね、 で、あとはイギリスといえばスコットランド、はい、これはロンドンのあるところとは要は別の国なんですね、
う
ん、スコットランド。
そうですよね。
でこちらはですね、うん、GM とか MM とか M がつきますね、うん、で最後にウェールズという地域があるんですが、うん、はい、ここが GW とか MW という、うん、はい、いうふうに、ね、まあ、G や M の後に何もつかないのはロンドンならのイングランド地域だけと、はい、うん、他は全部 M や G の後にアルファベットが1個つきました、うん、で決められてます、
まあ、それで、まあ、国の中の場所が特定できるという形なんですね、ですね、
はい、ただね、これで面白いのが、はい、例えば私その M0、はい、MZP ってコールサイン持ってますよね、はい、うん、とこれジャージーと言って運用するときどうやるか、はい、なんとなくじゃあ MJ ストローク、
そうですよね、
M0 LZP やりたくなりますよね、はい、違うんですよ。
どうするんですかそれを。
MJ0 LZP 使えって言うんですよ。え、
別のコールサインなんですか。
ですか、私 M0 LZP ですよね、はい、の0の前に J つけて、そうそう、要するにお前はイギリスの中に M なんとか0 LZP 全部あなたの番号です、
う
ん、
なるほどね、
うん、で免許証にもですね、うん、免許にもそういうふうに書かれてるんですよ。
だから M ブランクというか
シャープって書いてある。
あ、シャープなんですか。
でシャープは運用する場所で決められたものを使えと。あ、いやだから、あ、同じほぼ同じコールサインのお友達ですねっていう人がいるわけじゃなくて、うん、本人なんですね。
なる、日本で同じプレフィックスサフィックスのいないから探すんですけどね。
私は昔パケットやってた時に、はい、名古屋のミーティングで、はい、JF1LZQ と、はい、JF2LZQ の会合みたいなので、うん、写真撮ったことあります
けど。嬉しいですよね、
そういうのが、ね、ないわけですよ。
なるほど、
だサフィックスさん もう それだけでもイギリス国内では一人特定されてしまうわけですね。
で一定の場合は QRZ とかああいうところにも1個しか上げてないの で、はいはい、でね、例えば私がジャージー島で MJ0LZP で運用した、うん、誰だこいつと思って QRZ 見に行くと出てこない、うん、
出てこない
ですよ、ね、
そういう時は M0LZP 引いていただくと私は出てくるわけです、う
ん、なるほど。
なのでイギリスの曲を QRZ で調べるときは逆にね、例えば北アイルランドの北アイルランドで、開局した人は I のついてる GI なんとかってコールサインの方がメインだから、うんうん、それで QRZ 上げてるんですけど、
なるほどね、
その方がロンドンでたまたま移動運用するとき I 抜かすわけですよね、
うん、そういう方は G0 とか出てくるわけですね。
そうするとね QRZ は逆に GI0 の方しか普段載せてないから、うん、なんていうんでちょっとねこのあたりはねコツがいりますね、は
い、私もありますけど QRZ.com にねいろんなコールサイン載せないといけないってことになってくる、まあリンクする形で ね、なるほどね、まあ、いろいろと面白いですよね、
ちょっと変わってますよね、うん、これは変わってますよ ね、
はい、そうこうしているうちにねもう今日も時間にやっぱりなってしまいました、ね、次のお話はまた来週、お伺いしたいと思います、来週はねちょっと映像付きで、はい、4月1日なんで、はい、はい、お送りしたいと、先ほどのね G2OA の QSL カードとかもね、はい、ちょっと、映像
ご覧いただければ、
ご覧いただければ、はい、また楽しみにということです。
はい、NI2AM、3年前パルルンの局舎でエキストラ合格しました。ありがとうございました。ハムのラジオ
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか。詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。飛んでいけ
強い力。はい、ということでね今日の番組いかがでしたでしょうか。桜井さんにはね、また来週もご出演いただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、このアプリがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK ですのでね、ストアの方からダウンロードしてください。ジングルお便り募集しております。ジングルお便りの宛先はメールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net です、お便りの場合はハムのラジオのホームページの方からも投稿できますのでよろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
はい、JQ2GYU 桜井と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。
いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばでキャッチされるの待っている。Oh,